藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の民族芸能についてお話を伺っていきます。1週目に登場していただきますのは郷土歴史家の新井さんです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、新井さん、早速なんですけれども、この今月のテーマ、民族芸能とはどういったものを指すのか、そこから教えてください。
各地に伝えられている伝統的な芸能、踊りであったりお囃子であったり、郷土芸能という言い方もしますね。村や地域のお祭りや神社や寺院、行事と関連するものが多いんですね。明確な形があるわけではないので、文化財のジャンルとしては形がない無形民族文化財と呼ばれています。
ありがとうございます。まだそこからちょっと詳しく知っていきたいかなといったところになりますけれども、その民族芸能の一つであります、今お話にありました無形文化財、今年度新しく指定されたものがあるということなんですけれども、新井さん、何が指定されたのか教えてください。
はい、新年度早々の4月1日付でですね、江ノ島の天王祭が藤沢市の無形民族文化財に指定されました。これは2月1日にですね、やはり江ノ島の弁財天像2体を指定してますので、江ノ島の文化財としてはそれに続くものなんですね。江ノ島って文化財の宝庫ですから、いろんな種類の文化財が指定されていくわけですね。
そういったちょっと貴重なもの、そして歴史に、ね、関わるものが江ノ島には本当にたくさんあるということなんですが、今お話に出てきました天王祭ってどういったお祭りなのか、新井さん教えてください。
はい、江ノ島神社の境内に八坂神社という神社があるんですが、その神社の江戸時代に遡るお祭りなんですね。毎年7月14日を中心に数日間開催される、連続するお祭りです。現在はですね、毎年7月の第2日曜日を中心に固定しまして、その前後5日間ぐらいの神事が天王祭と呼ばれているんですね。八坂神社の御祭神はですね、竹林佐能の命と呼ばれる神様なんですけれども、もともとは江ノ島の対岸の腰越の小柳神社に祀られていました。それがある日ですね、大波で流されたのを江ノ島の大海士という、江ノ島の素潜りの漁師さんたちなんですが、その大海士が海中より拾い上げて江ノ島に祀ったと伝わっているんですね。その伝承を再現したのが7月の第2日曜日の神幸祭です。神にですね、幸は幸福の幸、幸ですねと書きて神幸祭と読むんですが、この幸は移動するという意味で、神様を乗せたおみこしが移動することを意味するんですね。八坂神社から御輿に移された御神体が御輿ごと海の中海中に戻り、その後陸揚げされて、あと江ノ島の漁師町の東浦のところで祭事が行われます。その後ですね、江ノ島の外へ出まして、有光寺の前を通って鎌倉の小柳神社へ、戻っていく、向かうんですね、そちらへ。そこで小柳神社の御輿と合流しまして、お祭りをやってまた江ノ島に帰ってくるという、そういうのも神幸祭っていう呼ばれてるんですね。
天王祭についてご紹介していただいたんですけれども、実際にこれってどんなふうに行われているのか、見たことがない方に向けてちょっとご紹介いただけますか。
はい、神事自体はですね、江ノ島の漁師さんや、あるいは江ノ島神社の神職さんたちを中心に行われるんですが、おみこしがですね、海中に入っていく、その部分は島の外からおみこし担ぎに来た人たちがやってきて、結構大勢な人数でやるんですね。半裸姿、ふんどし一丁の姿で海の中入りますから、それで大勢の方がおみこしを担いで海の中入っていくというそうな光景でして、またそれを見にですね、全国から大勢の観光客の方も来ますので、この日は賑わうんです、江ノ島は。
これはちょっと見どころがたくさんあり、ね、見る人も楽しみにしてますけれども、やっぱりこの参加している人たちもきっと、ね、楽しみにしているお祭りだと思うんですが、この一連の神事を通してこう何をお祈りするものになるんですか。
そうですね、神幸祭そのものはですね、その御神体を海中から拾い上げた、救いしたということの祭祀の根源的形態をいわば再現したものなんですね。でも実はですね、天王祭全体としてはこの御祭神の竹林佐能の命、単に佐能の命と呼ぶことが多いんですけれども、これは全国にあります八坂神社の祭神でして、その中心は京都の祇園の八坂神社なんですね。この佐能の命は神仏集合、仏教と混じる神仏集合では疫病を防ぐ神様として御頭天王と呼ばれています。御頭っていうのは牛の頭と書くんですが、天王祭の天皇は実はこの御頭天皇の 天皇なんですね。京都の八坂神社では祇園祭りなどを行いますけど、全国の八坂神社や天皇社と呼ばれている神社があるんですが、疫病が多く発生する旧暦の6月、今ではちょうど7月になるんですが、その7月の前後に疫病退散のためのお祭りを行うわけです。祇園祭りのですね、山鉾巡行というのは有名なんですけれども、これは国の指定の無形民俗文化財となっているわけですね。
こうやって噛み砕いてお話をしていただくと、やっぱり江ノ島ってだけじゃなくて、いろんなところで全国でつながっているんだなということも分かりますし、やっぱり興味がそそられるところなんですけれども、そして江ノ島といえば江ノ島林というのもありますが、これはどういったものになりますか？
はい、天皇祭の時の祭り林で、天皇林とも呼ばれています。これはお林自体が神奈川県の指定の無形民俗文化財となっているんですね。三味線でしたりチャルメラがお囃子の中で奏でられるのが特徴なんですね。ちょっとここでその音がありますので聞いてみてください。
用意していただいた音源聞いていただきました。特色って荒井さん、どんなところになりますか？
天皇林というのは、そのいくつかあるお囃子を全部まとめたような呼び方なんですけど、はい、その中のいくつのお囃子の中のいくつかにですね、チャルメラが使われてまして、まあ、チャルメララッパーですけどね、これがいろんな祭り林の中では使われるのは珍しいんですね。この江ノ島林、天皇林自体はですね、神幸祭に限らずお祭りのですね、前の日の宵宮とか夜中中ですね、島の人たちが江ノ島の中をですね、お囃子を奏でながら練り歩いている、そのようなことがあるんですね。結構お祭り全体を通じて、天皇祭全体を通じて盛り上げていくお囃子なんですね。そんなわけで今音を聞いていただきました。
なんかもう一回ちょっと聞きたいなって気持ちになりますけれども、実際にですね、これ開催された日にはちょっとね、見ていただきたい、聞いていただきたいものになるんですけれども、荒井さん、気になる今後の予定ってどんなふうに、今年の予定教えてください。
そうなんですよね、今年は7月の開催がですね、できるかどうか、まだはっきりしてないんですね。天皇祭の本質とは、今お話した通り、疫病退散の祈願のお祭りですから、ぜひともコロナウイルス退散というのを祈願したいところなんですが、まだはっきりしてません。詳しくはですね、江ノ島神社のホームページに発表されますので、それをご確認ください。
まさにこのタイミングでご紹介していただいて、私たちの気持ちにもがっつり、ね、このまあ歴史のコーナーにはなりますけれどもね、気持ち的にもちょっと心強いというか、こういったお祭りがあるということで、皆さんにですね、ご紹介していただきました。さあ、今月はですね、藤沢の民族芸能ということでテーマにお届けしていきます。郷土歴史家の荒井さんにお話を伺いました。来週も荒井さんに登場していただきますので、ぜひ皆さんお楽しみに。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。